折り返しの道はご恩返しの人生。こんにちは。DX 企画書のネタ帳、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、幸せのレシピの日なので、折り返しの道はご恩返しの人生という話をですね、したいなというふうに思っています。まあ、これはですね、私が、何でしょうね。これまでいろんなね、人生の中で、まあ、ほとんどはもうじ、あの、なんていうんですかね、仕事上のことでしかないですね。なんでかっていうと、もう30年以上ですね、こう仕事をしていると、こう仕事っていうことがやっぱり自分の人生の中での一番大きな、まあ、一つのなんですかね、まあ、永遠のテーマって言ってね、永遠じゃないんですけど、ずっとね、続けてきた一番大きい、自分の中での成果みたいなものとかね、活動っていうふうになるので、やっぱり仕事っていうものがね、一番ウェイトが大きいわけですよね。で、仕事によって喜怒哀楽だったりとか、自分の目標や、それから達成すべきこと、達成したことなどが、全部こう、紐づいているっていうね、まあ、ある意味その仕事って人によってはね、お金を稼ぐ手段とかっていうふうに言われてるかもしれないですけども、その仕事をどれだけやっぱりこう楽しめるのかみたいな話ってありますよね。で、人生の中でやっぱりこう、何もない、何の目標も何の活動もない人生なんて、ほぼ皆さんないとは思うんですよね。それぞれいろんな、バックグラウンドだとか、現在の状況のことがあったとしても、仕事っていうものを通じて何かを得ていたり、何かを感じているっていうことがあると思うんですよね。ある意味人間って生きていれば、それだけで、消費というものがあるわけですよね。例えばご飯食べたりとか、水飲んだりとかっていうことで、自分自身が生きるためのエネルギーっていうものが必要だとすると、そのエネルギーというものをどうやって得るのかっていうことが、この、人間において、このこと人間において、まあ、私、近森充って言ったら近森充がどうやってそれを得るのかっていうことにおいて考えたときに、まあ、仕事っていうふうになるわけですよね。ですから単純に仕事というふうに言いましたけども、人によってはその仕事自体が、まあ、自分の趣味だったり、楽しみだったりっていうことがあるかもしれないですよね。そうですね。まあ、かのということじゃないんですけども、今ね、ヨーロッパとかで活躍している久保建英選手は、オリンピックの予選の時でしたっけ？負けちゃった時にね、どこでやって負けちゃったかっていうのを、ちょっと覚えてないですけど、どこだっけ？ドイツ？違うな。ドイツだっけな？に負けちゃった時に、これまでの人生の中でね、こんなに悔しいことはないって言って大泣きしたんですよね。あの時確か彼まだ、18だか19で、そうでしたっけ？ 20 ぐらいでしたっけ？もう少し上かな？で、あんだけね、若くて、で、人生ね、こっちからしてみたらもう、折り返しなのにもかかわらずね、彼なんかまだ、そういう意味じゃ、4分の1人生、100年時代と言われればね、4分の1も生きてない、人がね、まだ僕にしてみたら子供の彼がですよ、これまでの人生の中で、こんなに悲しくて悔しいことはないって言ってね、大泣きしてるって、もうあれでどれだけもう心を打たれたか、って思ったんですよ。で、今ね、アメリカで活躍している大谷選手だって、あれだけ、素晴らしい世界中で愛されて、素晴らしいパフォーマンスをしている彼がね、よく見たら、もう365日24時間、私と同じ時間の中で、どれだけね、自分自身が、まあ、ある意味、その愚直に野球に取り組んでいるのかっていうのがね、もう今回のいろんな出来事、彼に課されている、いろんな試練みたいなものがあると思うんですけどね。まあ、彼は試練と思ってるかどうかわかんないですけども、いろんなものがある。そんな中で彼は愚直にやっぱりこう、自分が100%グラウンドで仕事をするために、今を生きてます、頑張ってますっていうふうに、インタビューの時にも、しっかりと言ったんですよね。で、彼のやっぱり言葉に迷いはないし、彼の、その過ごし方とか生き方とかっていうものに、やっぱりみんな共感してね、彼を応援しているっていうのはもちろんあるんですけれども、それだけのやっぱり、結果がついてきている、結果がついてきているって言ってるのは、彼がそういう人間であり、そういった、なんでしょうね。人によってはね、彼には才能がありとか、それから恵まれた体格がありとかね、から、なんでしょうね、運が良かったとかね、いろんなことをね、くっつけてくるかもしれません。だけど、それも含めて彼の、なんでしょうね、 まあ、大谷翔平選手っていうですね、一人の個人のものだと思うんですよね。で、彼もまだ20、まあ30前ですよね、28だか、そのぐらいですけども、まあそういった意味でいくと、まだ3、人生100年時代で言ったら3分の1ですよね。だとすると、私はもうね、折り返しを過ぎているわけですよ。人生100年時代って言ってる中でももう折り返しを過ぎている。50は超えてますのでね、60に近い人間なので、もう、折り返しを過ぎています。この折り返しの道ですよね。まあある意味その50を超えたらっていうところかもしれません。もう今更ながら、やっぱり折り返しの道であるっていうことを自分が認識してないんですよね。全然。まだまだ成長できると思っているし、まだまだ、若いもんには負けないじゃないですけども、その例えばさっきの久保選手だったりとか大谷選手が世界であんだけ活躍をしていますと、全く手の届かない自分であるかもしれないけれども、いずれとかね、あわよくばとか、なんだったらみたいな感じで、どっかしらのね、で競争している。負けず嫌いの自分がいるのかもしれませんけれども、競争している自分がいるっていうのは、すごく自分でも誇らしいと思うし、まあ、それでこそ人間なんだろうなっていうふうに思ったりするんですよ。だけど、これまでね、たくさんの人に支えてこられた、支えてきてもらったって自分でも思っています。それは、もうね、思い返してね、言うのをね、言うのも大変というか、言って、この放送で言っていいかどうかさえわからないけれども、自分自身がね、本当に失意の中で、本当に明日もね、食えないような状況でどうしていいのかわからないって思った時にね、やっぱり人生の先輩たちは、手を差し伸べてくれたりしてもらったわけですよ。ある時には、壁打ちをしてもらったり、ある時には慰めてもらったり、ある時には勇気をもらったり、ある時には本当金銭面で支援してもらったりということをしてきたわけですよね。で、結果的に言うと、まあ、サートプロ以前の話でいくとね、サートプロという私の会社は18年前に作って今19期目の会社ですけども、それを会社を作る以前の話で言えば、ほぼ社長は何回もやりましたけれども、雇われ社長だったわけですね。お金の心配はすれども、最終的にはその責任を取るということにおいては、お金の責任っていうのはついてこないわけですよね。やっぱり雇われなので。で、その雇われがやれることというのは成果を出すことということになるんです。それが、サートプロという会社を作ってからは、自分で、目標を立て、自分で、お金も管理して、自分で売り上げを作ってっていう、まあ、そこに社員の方をね、採用していけば、当然そこで、チームでっていうふうになるので、みんなでこうしましょう、ああしましょうっていうのはもちろんあるんですけれども、それでも、なんていうんですかね、その活動の中での得られる成果というのの責任についてはずっと自分がね、持っていかなければいけないし、その組織や、なんでしょうね、いろんなものをマネージしていかなきゃ、マネジメントしていかなければいけないというような人生になっているわけですね。まあ、その時に、先ほど言いましたような、人生、山あり谷ありみたいなところのね、まあ、山の時にはね、当然、有頂天になったりとかね、天狗になっちゃったりするわけですけれども、それが、谷の時にはね、いろんな人に支えてもらったり、支援してもらったり、応援してもらったりっていうことをね、してきたにもかかわらず、自分は他者に対して、他の人に対してそれができてるのかなって思うことがよくあるんですよね。で、それは、できてるかできてないかっていうのは自分が決めることではないかもしれません。周りの人がね、そういうふうに、言ってくれる可能性もありますけれども、自分自身、誇れる、そのことに関してはですよ、その、ご恩返しっていう前に、恩をいっぱい受けたにもかかわらず、それを、同じ分だけ、もしくは、同じ分だけなんて考えなくてもいいのかもしれないですよね、そんなこと。だけど、そのご恩返しができている人生なのかなっていうふうに考えたときに、やっぱりできてないような気はしなくもないんですよね。でも、都度都度、例えば、困ってる時、人には手を差し伸べたいと思っているし、自分自身も、壁打ちを通じていろんな人にね、自分の経験や、アドバイスみたいなものができるようなことをしている。で、それは単純に会社の仕事でしょっていうふうに言われれば、会社の仕事を通じてっていうふうになるかもしれません。だけれども、じゃあそれがね、そういう、なんですかね、じゃあ、例えば売り上げに直結しないことはやらないのかとかね。からお金にならないことについては興味を持たないのかというふうになると、そうでもないっていうことなんですよね。やっぱりお金になるかならないかではなく、まず、考え方の、のファーストタッチとすれば、相手、自分にね、自分を頼ってくれる相手に、いかに、その人が、 思い悩んでいることだったりとか、答えの出てないことに対して何かしらの気づきやきっかけっていうものが、お渡しできればいいのかなというふうに思ってるわけですね。じゃあこれを恩返しかっていうと、先ほどの話のように、仕事上出会った人とか仕事で付き合ってる人に対しては恩返しではない気もするんですよね。じゃあ、そのね、恩返しって何なんだろうなっていうのは、多分考えても、わかんないですよ。なので、この折り返しの道は、ご恩返しの人生と言ってるように、この人生をかけて恩を返していくっていうことをしないといけないと思うんですね。私にいろいろ支援をしていただいた方、例えば金銭的な支援をしていた方には、金銭的なお返しはすれど、じゃあそれ以上のお返しができているかっていうと、やっぱりできてないというふうに思っています。で、自分がね、困った時、自分がお金に困った時とか、自分が仕事に困った時、応援してくれたよねっていうものを、じゃあしっかりと覚えていて、その人に、そのご恩をお返しできているのかっていうと、やっぱりできてない気がします。まあ、できてる部分もあるかもしれないけども、相対的に言えば、やっぱりね、得られた分だけ返すかって言ったら、そういうふうにはできてないと思うんですよね。だからそれが、得られた分を返してほしくて、まあ、こっちが得た分をね、返してほしくて、先方は、もしかすると、ご恩を、そんなね、恩返ししてほしくてやったわけじゃないっていうふうに言う方もいらっしゃるかもしれません。だとすれば、私がね、それによって生きながらえたり、自分自身の仕事がね、成長したんだとすれば、それをまた別の人に返していくっていうのが人生なのかなとも思うんですよね。で、まあ、相対的に考えると、やっぱり人生の中でのこの仕事の割合っていうのは、まあ、ほぼ、100%とは言わないですけども、85%とか70%とかぐらいなるわけですよね。ように言う皆さんも、やっぱりね、こう仕事を通じて成長したりとか、ね、喜怒哀楽というものが生まれてくるという人生だとすればですね、そうじゃない人もいるのは分かっています。分かっていますけれども、まあ、多くの人たちがそうだとすればですね、その中でやっぱり、こう、持ちつ持たれつみたいなところで、社会っていうのは動いているというふうに思っているので、それをね、どう、自分が、なんですかね、嬉しかったり、喜んだりっていうことを自分自身が噛み締めつつですね、他者に対してどういうふうに、自分自身が向き合っていけるのか、お返しできていくのかっていうことがこれからの人生の課題なのかな、なんていうふうに思います。なんとなくね、綺麗事のように言ってるかもしれませんけれども、それでも、やっぱり、受けてきたことの事実は変わらないし、そのことによって、自分自身が今こういう放送を通じて皆さんとお話しできているということは、そういった気持ちを自分が持っているということの改めての確認になっているのかな、なんていうふうに思うんですよね。今日は幸せのレシピのお話になりますので、まあ、そういう意味で言うと、自分自身が幸せを得てきた人生だというふうに思えば、今度はその幸せを得てきた自分が、他者に少しでも、幸せになっていただけるような、まあ、幸せになっていただくなんていうのはおこがましいので、さっき言いましたような、気づきとか、なんか問題解決のためのヒントみたいなものをですね、少しでもお出しできるといいのかななんて思っています。まあ、それが今のこの音声配信を通じた、皆様へのですね、アプローチだったりするかもしれませんし、あと会社の中で、コンサルティングや、それから研修事業といった形の、まあ、研修とか教育とかっていうのは、割とどっちかっていうと、ね、ビジネスモデルではあるかもしれませんけれども、社会のためになる。ね、SDGs ってことも考えれば、教育っていうのもそのうちの一つなので、社会課題の解決ですよね。まあ、細かいことは言いませんけれども、まあ、そういうのにも含まれているんだろうなというふうに思って、自分自身もやっぱりそういう、自分が何かね、消費活動だけではなくて、生産性の高いことに寄与できるような、そういった活動をですね、通じて、社会にご恩返しができるようになるといいんじゃないのかなというふうに思っています。なので、折り返しの道はご恩返しの人生、これを自分のですね、一つのテーマとしてですね、教訓と言ったらいいのかもしれませんけども、してですね、これから、いろんな活動をしていきたいな、なんていうふうに思います。皆様はこの放送を聞いて、折り返しの道はご恩返しの人生というふうに聞いて、どのようにお感じになったでしょうか？まあ、これはね、近森充がそうしたいと言って放送しているし、皆さんにお伝えをしているので、それぞれ皆さんは、まあ、そんなことはないよとかね、いやいや、これは面白いとかっていうふうに思うかもしれませんけども、何か一つのね、これもまた、皆さんのですね、心に、何かのヒントやきっかけになってくれると嬉しいなと思って、今日のテーマといたしました。 はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日は土曜日です。明日も日曜日なので、2日続けて幸せのレシピのお話をしていきます。はい。今日もですね、東京はですね、29度ぐらいになると、30度、もう真夏日ですよね。っていう風になる。これ4月の中旬でこれですからね。この先思いやられますけれども、皆さんも元気で健康第一でお過ごしください。また明日もですね、この声でお会いしましょう。ではまた。